ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は吉野矯正歯科吉野俊也先生に、子どもの指しゃぶり、口に関わる癖と歯並び、噛み合わせについてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。三条市の東三条で矯正専門で開業医をしております吉野俊也と申します。
まず今日のテーマが、子どもの指しゃぶりと口に関わる癖、歯並び、噛み合わせについてということで、少々長いんですが、まず噛み合わせ、歯並び気になると思いますので、良い歯並び、悪い心配な歯並びというものについて先にお話をお伺いしたいのですが、お願いいたします。
歯は食べるためにあるわけなんですけどね、食べるって言ってもやっぱりよく噛めて食べるってことが大事になりますよね、でまずはやっぱりよく噛める歯並びっていうのがいい噛み合わせ歯並びですよね。でやっぱり悪い噛み合わせで歯並びっていうことになりますと、よく噛めない歯並び噛み合わせってことになりますよね。やっぱりよく噛めないと消化にも悪いし、顎の関節にも負担がかかるし、場合によっては体全体に負担がかかるとか、そういうこともないとは言えないんですね。なわけでやっぱりよく噛めるってことが大前提だと思いますね。
よく噛みやすい歯並びが、良い噛み合わせということですね。
バランスよく右でも左でも前でもいろんなところで均等に噛めるっていう噛み合わせがいい噛み合わせっていうことになると思います。
はい、それではもう一つのテーマといいますか、癖、指しゃぶりについて今度お話をお伺いします。まず指しゃぶりについてお聞きしたいのですが、赤ちゃん含めて子供っていうのは指しゃぶりをする子が多いというか、そういう、するものだと思いますが、その子供の指しゃぶりの理由、そして役割みたいなものっていうのはどういうものなんでしょうか？
もう指っていうか口にかかることだと思うんですけれども、赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるときにすでに指しゃぶりが始まってるっていう話がありまして、それはいろんな画像とか見るとわかるらしいんですけれども、赤ちゃんはとにかく口でいろんな情報を手に入れるっていうこと、手に入れるっていう口に入れるんですけども口から情報を手に入れるっていうことがすごく仕事みたいなものらしくて、でお母さんのお腹の中にいるときにはやっぱり手っていうのが自由になりましたよね、でそれがたまたま口に手に行っちゃうのか、あるいは意識して、これまだ大脳皮質がまだ十分に発達する前から口に手をやるなんていう行動が見られるようなんで、考えてやってるんじゃなくてもう無意識にやってる部分もあるのかと思いますけれども、そういうところから始まってるみたいですね。で遊んでるってこともあるかもしれませんし、不安な時にいろいろそれを紛らわすためにやってるなんていろんな説があるんですけれども、とにかくやってることはやってるということはあるみたいですね。でそれが生まれた後も続いてる。で生まれた後はね、口を使うっていうとまずお母さんのおっぱいを吸ったりしますよね。
そうですね。で
それ以外の時に、本当に子供っていうのは、赤ちゃんっていうのはいろんなものを口に入れて、そういう何これは何だろうこれは何だろうって何でも何でも口に入れちゃうっていうところがありますよね。でその中で指を手に入れるってこともあったりもしますよね。でいいとか悪いとかとかは置いておいて、そういう習慣はあるのは確かですけどね。
もう本能みたいなものですよね。
ね、そんな感じですよね。
口からもうたくさんの情報を手に入れる、そして自由に動くのが、手というか指だからというもので、指しゃぶりということになるということですね。
そういうことみたいですね。霊長類の特徴らしいんですけどね、あんまり他の動物っていうのは手が自由に お母さんのお腹の中にいるときには、まあ、あの動かせないっていうかね、あの届かない動物もいっぱいいますけどね、とにかく、まあ、あのそういう自由の中でちょっとそういうことが起こっているっていうこともあるみたいです。
はあ、なるほど。今先生のお話から子どもにとって、まあ、必要なもの、指しゃぶりは必要なものということがちょっと分かりましたが、まあ、その指しゃぶりでもあまりにも長くされるとね、心配になるお母さんって多いと思うんですが。
そうですね、はい、あの指しゃぶりはだいたい 3,4 歳ぐらいまではしててもまあ気にしなくてもいいっていうよりはそんなに心配しなくてもいいっていうことが言われてますけれども、5歳以降になるとちょっとね、なんとなく将来噛み合わせが悪くなるんじゃないかっていうことを考えた方がいいってことで、可能だったらあのやめてもらう努力もしてもらうってことが大事みたいです。
じゃあもうお子さん 3,4 歳ぐらいまではしててもあんまり心配をしなくてもいいということでしょうか。無理にやめさせたりとかしなくてもということですかね。
そうですね、あの、はい、まあ程度の問題はあろうかと思いますけどね、はい、まあ、あのいろんなことに口使いますよね。食べることとかおしゃべりとかね、 はい、そんな中で、まあ、あんまりやんない方がいいんだよぐらいのことは言っても構わないとは思いますけれどね、
はい、先生これにちょっと関連して私質問があるんですが、はい、指しゃぶりだけじゃなくて特に乳児期赤ちゃんの時におしゃぶりを使われるお母さんも多いと思うんですね、
はい、
で私の経験からなんですが、私もそんなに子供におしゃぶりって頻繁には使わせなかったんですけど、
はい、
まあ、例えば公共の場でこう移動したり乗り物に乗ったりとか人が多いところに行ったりするときに、はい、なるべくこう子供をやっぱ静かにしてもらいたいなとか思ったりするときにおしゃぶりを与えたりすると割とこう落ち着いたりとか、はい、うん、そういうことが多かったので、そういう時にこ う, うまく使ったりとか、
はい、
やっぱりこう使うと落ち着くっていう子がいて与えてるお母さんとかも多いと思うんですけども、
はい、
このおしゃぶりの使用についてとはいろいろね、やっぱり与えていいのかどうかって悩むお母さんとかも多いと思うんですが、うん、おしゃぶりの使用について先生はどうお考えですか。
おしゃぶりは別にあの使っちゃいけないっていうことはないと思います、うん、で、まあ、先ほど言ったように子供はどうしても口からの情報をとってもあの大事にしますので、
はい、
で口に何かものがあると安心するっていうんだったらそれはそれで構わないとは思いますけども、ただやっぱり程度の問題ですよね。それ指しゃぶりと同じでいつもいつもおしゃぶりが必要でっていうことがあると別にそれでもあの悪くないこともあると思うんですけどね、うん、でもあんまりいつもいつも頻繁で噛み合わせがちょっとおかしくなってくるって人も、まあ、いないではないですよね。だからそのあたりも、まあ、おしゃぶりなんていつかはやめるもんだから心配すぎる必要もないとは思うんですけれども、でメーカーさんの方でもいろんなおしゃぶり作ってるみたいですよね、
うん、
であのおしゃぶりをしてると口を閉じる習慣がついていいだとか、
うん、
まあ、噛む習慣がねしっかりつくとかそういうことを言われる人もいますし、まあ、そういう場合もあると思います。だから適当に使う分にはまあ、別に悪くないと思います。
はい、わかりました。それでは、まあ、ここまで出てきた指しゃぶりについて実際に歯並びや噛み合わせについてはどのような影響が出るのでしょうか。
はい、指しゃぶりで一番あのよく起こる不正攻防、噛み合わせが悪い状態っていうのは、はい、一番多いのが親指を口の中に入れるのが多いんですよね、指しゃぶりだと、うん、で親指の上に向けて上の顎にくっつけるで、吸うなんていうことをやることが多いんですけど、そうすると上の顎が前にずれてきたりとか下の前歯が後ろに倒れたりとかで、前歯が前後的にずれてあるいは縦に当たらなくなったりなんかしてなんてことが起こりますね。いわゆる上顎前凸っていう上の顎が前にずれてる噛み合わせだとか、あるいは前歯が当たらない開口っていう噛み合わせになったりとかね、噛みにくくなりますよね。だからちょっとそれは程度が大きくなるとちょっと心配かなっていうのはありますね。
はい、それではそのちょっとね気になる指しゃぶり、まあ、例えば5歳を過ぎても多く指しゃぶりしてるとか、まあ、ちょっとお母さんにしたらやめさせたいなっていうふうに思ったりすると思うんですが、
はい、
指しゃぶりをこうやめさせたい場合というのはまあどういうふうにしたらよいでしょうかね。
はい、まずはあのお話だと思うんですね、
はい、
そういうことしない方がいいんだよって言ってそれでお話ししてやめてくれるから癖っていうのは難しいですよね。
そうですね、
なかなか、はい、あのやめられないから癖なんであって、
そうですよね、
うん、だからそれお話で分かりましたって言って分かったよって言ってやめてくれればラッキーだし、それでもなかなか言ってくれない、いろいろねどうしたらやめられるか考えようかとかね、いろんなことをやったりとかね、やっぱりそれがだんだんだんだんでも やめさせることがすごいストレスになったりとかね、お父さんお母さんとか、あるいはお子さん本人にとってストレスになったりすると、これはかえってね、それがストレスになってかえって指しゃぶりが進んじゃうなんてこともあります
からね。余計にひどくなったりとか、
そういうこともありますので、はい、だからそのあたりの見極め難しいですよね。で、歯医者さんとかね、相談して指しゃぶりやめるっていう、すごく極端な話では指に包帯巻いたりとか、指になんか金属のね器具をつけてやめさせるとか、あるいは口の中にね指しゃぶり防止するような器具を入れるとか、そんなことまでした人もいますけども、ずっと以前は、はい、でも最近はやっぱりそこまでする人は少数になってきてるかもしれません。で、どうしてもそれでどうしてもやめることが難しかったら、もうちょっとある程度は心に余裕を持って、将来矯正でどちらかというと治しやすい方の部類には入ってるので、直すってことも検討されてもいいんじゃないでしょうかね。あんまりギスギスと癖をやめさせようとしない方がいいこともあるかと思います。
場合
によりけりですよね。やっぱりお子さん、ご家庭いろんなバリエーションがあるかと思いますので、そのあたりはね、ご家庭でねいろいろ検討していただくと、
お子さんの様子を見たり、自分の精神状態も考えながら、うまくできたらということでしょうかね。
そうですよね。辛いものがありますよね。だからね、あんまりギスギスしちゃうと。
はい。どうしても難しい場合は、もう少しもその気を楽にして、後で直すっていうふうに、
そうですね。
気持ちを切り替えることも、方法の一つ。
場合によったらね、でもやめてくれると思いますよ、という気持ちも大事だと思います、信じてあげるという、
いつまでもずっとはやらない
ですね。本当にいい大人ってまではやらないので、ね、
はい。そしてここまでは指しゃぶりについてのお話を伺いましたが、指しゃぶりの他に口に関わる癖っていろいろありますよね。
そうですね。
どういうものがあります？
癖っていうのはね、口に関わる癖が怖いのは、噛み合わせが悪くない背景っていうのをちょっとお話しさせていただくと、噛み合わせがよく育つために大事なのは、いい刺激がたくさんあることと、悪い刺激があんまりないってことが大事だと思うんですね。で、この悪い刺激の代表っていうのがやっぱり今お話しされている指しゃぶりだったりしますけど、他にもやっぱり悪い刺激っていうのがたくさんあるわけですよね。で、大昔は噛み合わせ悪い人っていなかったんですよ、世の中に。
そうなんですか。
昔は噛み合わせ悪ければ食べるものを十分食べられなくて死んでしまうぐらいに硬いものが多かったわけですから、
時代背景としてということですかね。
それで、どんどん食べ物が柔らかくなっちゃってますので、あまり私たち一生懸命噛まなくても生活できるようになってますよね。だからかえっていい刺激がまず少なくなっている。で、一方で悪い刺激っていうと、ストレスがたくさんかかるとかね、変な寝方するとか、そういうことでどんどん増えてます。その中で指しゃぶり以外だとね、歯ぎしり、食いしばりとかね、これはとっても今多いです。で、歯が削れてるお子さんっていうのはとってもいるんですよね。削れちゃうんですね。で、そういうのは偏ってたりすると、ほっぺただとか唇だとかすごい力で歯並びをしたりなんかしてね、歯並び潰したりなんかしてデコボコになるとか、あるいは食いしばり方によって顎の位置がずれるとかね、食いしばり以外には唇を噛む癖だとかね、下の唇噛む癖があると上の方が前にずれるとかね、下の前歯が後ろに下がっちゃうとかあったりとか、あるいは横に変にうつ伏せに寝てるとかね、同じ方向ばっかりにうつ伏せで寝てると骨の形が変わっちゃうとか、
骨の方、
そうですね、だから顔が曲がっちゃってるとかね、そういうことも起こったりなんかしますよね。寝てる時間って長いですからね。
そうですね、
あるいはベロを噛む癖だとか、ベロを押し出す癖だとか、ほっぺたがね変に、食いしばりと一緒に起こることも多いんですけれども、ほっぺたをぎゅっと歯並びに押し付けるようなねことになっちゃったりとかね、本当にいろいろありますが、本当にそれはちょっといろいろお口の中見て、それから判断するようなことなんですけれども、ただ怖いんですよ、癖っていうのは全般に。
そうなんですね、
だからそういうことを、噛み合わせが悪くなってる背景、指しゃぶりももちろんそうなんですけれども、なんかおかしな癖があるかどうかっていうことも周りからちょっと見てあげるっていうのも大事なんですね。だから噛み合わせが悪くなってる人が何が関係してるのかなっていうことを考えてあげるっていうのは、周りの人が特に親御さんがとても大事にしなきゃいけないかなと思います。
はい。ではいろいろな癖で実際に歯並びが悪くなってしまった場合ですね、どのようにしたらよいでしょうか。
まずは生活の方から、もし癖が原因で歯並びが悪くなっているとしたら、その癖をやめられるかどうかとても大事ですよね。で、もちろん先ほど言ったようにね、それを無理やりっていうのは難しいかもしれませんけどね、改善できるところは改善してあげる。それでもし だんだんその癖がなくなれば一番いいですけど、うん、もっと癖がひどくなっちゃったりとかね、別の癖がまた変わってきたとかわけのわからないことになってきて、髪質がどんどん悪くなっちゃってる感じがしたら仕方がない。これはちょっとあの歯医者さん、まあ矯正の分かるような歯医者さんのところへ行ってちょっと相談するっていうのは大事だと思いますね。
はい、まあ、まずは癖をなるべくやめさせるような方向に持っていって、まあ、矯正という方法もありますよ。
そうですね、まあ、あの程度の問題ですよね、やっぱりね。先ほど言ったように噛みやすいってことが口の大事な目的ですから、それはどうしても噛みにくいだとかね、あるいは成長期のお子さんだったら後から生えてくる歯が生えにくくなっちゃったとかね、どんどん残っておいたら顎がどんどんずれやすい成長しそうだとか、そういうことになるとやっぱり問題なのでね、成長期の方は特にやっぱりいろいろなことを考えながら、で場合によったら矯正を考えながら口の成長を見ていくっていうのは大事だと思います。
ではもう本当に、まあ、治せずに歯並び噛み合わせがもう悪いままそのままも放っておく、放置しておくと、はい、まあ、いろいろな影響があるということですかね、うん、
基本的には歯の病気は命には関わらないとは思います、はい、まあ、もちろん関わるのもないとは言えないけどただそれは病気と本当にね、がんとかそういうこととか関わらないところで命には関わらないと思うんですけれども、ただ歯の寿命には関わるんですよね。
歯の寿命、
うん、やっぱり噛み合わせがいい方が歯の寿命は伸びるんですよ。なんでかっていうと均等に力がいい噛み合わせの方がかかるのが一つで、綺麗になりやすいんですよね。一生懸命噛んでるだけでも食べ物が歯を綺麗にしてくれるなんてことをやってくれたりします。で、自浄作用っていうんですけど、あとやっぱり歯磨きがしやすいですよね。やっぱり
そうですね、
うん、デコボコなんかの程度の問題ですけどね、これもね、やっぱりデコボコがひどい人とやっぱり綺麗な歯並びですっていうのは、1日10分20分のね歯磨きの時間であっても、これ1年間で何千分になったりしますからね。
あ、歯磨きの時間、そういえばそうですね、うん、
だから全然、はい、歯の寿命には関わってくると思いますね。
歯並びが悪いとこう磨きづらいところが出てきて、そこからやっぱり虫歯になったりとか。
そうですね、大体皆さん、まあもちろんちゃんとやられる人は歯磨きもちゃんとやられるでしょうけども、磨きやすいところばっかり歯磨いてるって人がやっぱり多いですからね。
そうですね、
磨きにくいところほど磨かなきゃいけないんだけれども、うん、それをちゃんと頭に入れて歯磨きできてるか、でもそれが分かっててもやっぱり磨きにくいところは汚れが残りやすいですからね。だから歯並びはいいに越したことはないのは確かです、うん、
そのためにもまあ全体的にやはり噛み合わせや歯並びはきれいにしておければということですね。
まあ、噛み合わせがいい方があとは食べやすさっていうのはやっぱりありますのでね、一生懸命食べやすい方が一生懸命噛んで消化にもいいっていうのもありますからね。長い目で見るとやっぱり歯の寿命以外にも全身の健康にも絡んでるとは思います、
はい。まあ、歯の噛み合わせが寿命、人間としての寿命にもやっぱり関わってくるということですね。
長生きしてる人はやっぱりしっかり噛んでますよっていう人が多いですね、
はい。
それではここで吉野先生から今日のリクエスト曲をいただきたいと思います、
はい、
先生、今日先生がリクエストしてくださる曲は何でしょうか。
はい、カミカミ王子という歌をリクエストします。
カミカミ王子、初めて聞いた気がするんですが、はい、これはどういう歌ですか。
これは私が作詞作曲した歌でございますので、あまり有名とは言えないんですけれども、まあ一部では小学校とか、あるいは保育園とかで使っていただいてます。どういうふうに使っていただくかっていうと、はい、まあこのカミカミ王子っていうのは、歌詞の内容は、卑弥呼の歯がいいぜっていう、給食関係者が作った標語があるんですけれども。
卑弥呼の歯がいいぜ。
はい。で、どういうこれ標語かって言いますと、はい、昔卑弥呼っていう女のね、古代の時代に王様がいたのをご存知だと思いますけども、
ね、そうですね、いましたね。
そうですね、は
い、
その卑弥呼が食べていた復元食っていうのが再現されてまして、それを一生懸命食べると私たち今の6倍の時間と回数噛まないと食べられないなんていうことなんですけれども、でも私たちその回数は噛めないんですけれども、せめてもうちょっと噛もうよっていうんで、その卑弥呼の歯がいいぜっていう、まあ一つ一つの言葉が頭文字になってまして、簡単に説明すると、卑弥呼の歯が肥満の予防、これは一生懸命噛んでいると体の中に満腹中枢っていう、お腹がいっぱいになったよっていう感じる神経がありまして、それが刺激されてあんまりたくさん食べなくてもお腹いっぱいになるとかね、卑弥呼の実が味覚の増進、これは味を一生懸命噛んでると食べる感覚が鋭くなるってことを言われまして、唾液がたくさん出て、そして味を感じる細胞がね、発達するとか言われてまして、薄味でたくさん美味しく食べられるってことは大事なことですよね。全身の健康に関して。で、味覚の増進っていうのがとても大事ってことがあったりとか、 卑弥呼の言葉の発達ですね。これ喋る時の筋肉っていうのがベロだとか唇だとかね、ほっぺただとか使いますけれども、それ一生懸命噛んでると発達する筋肉であったりとかね、あるいは一生懸命噛んでると唾液がたくさん出て滑舌が良くなって喋りやすくなるとか、そんなことがあったりします。卑弥呼の脳の発達なんていうのがありまして、これ噛んでる筋肉っていうのが頭に広く分布しておりまして、それで一生懸命噛んでると脳の発達が良くなるって言われてますね。だから一生懸命噛んでると頭が良くなるなんてこともねあったりしますね。卑弥呼の歯、歯の病気の予防ですね。これ口の中一生懸命噛んでると唾液がたくさん出ます。で、唾液がたくさん出ることで歯をきれいにしてくれたりすることが、これはもうご存知の通りですけれどもね、歯周病の予防とか歯の、虫歯の予防とかにつながります。卑弥呼の歯が、がんの予防。これ唾液の中に発がん物質の毒性を消してくれる物質っていうのが入ってましてね。で、一生懸命噛んでると、そういう発がん物質の毒を消してくれるなんてことがありますので、それで一生懸命噛んでると、がんの予防になりますよ、ということがあったりとか。卑弥呼の歯が、胃腸の健康なんていうのがありますけれども、これまあ、唾液の中自体にアミラーゼっていう、澱粉を分解する酵素が入ってまして、それは一生懸命噛んでると唾液がたくさん出ますのでね、まずアミラーゼを分解してくれたり、そして一生懸命噛んでる刺激があって初めて胃腸からたくさん酵素が出るなんてことがあるんですね。ですからこれ一生懸命噛んでないと消化にも良くないってことで、一生懸命噛んでることで消化が良くなると。卑弥呼の歯がいいぜで全部含めて全身の健康状態が良くなるなんてことがあります。そんなわけです。
はい、説明ありがとうございます、はい。先生が作詞作曲されたということで、
はい、
はい、それでは神々王子お聞きください。
ご飯の時には神々王子、一口三十回神々王子、みんなで楽しく神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々王子、観光は痩せるぞ神々王子、一口三十回神々王子、メタボと戦う神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々王子、美味しさわかるぞ神々王子、一口三十回神々王子、ほっぺた落ちるぞ神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々王子、おしゃべりきれいな神々王子、一口三十回神々王子、上手に歌える神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々神々王子、頭が良くなる神々王子、一口三十回神々王子、朝からしっかり神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々王子、一口三十回神々王子、安全食べよう神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々王子、消化を助ける神々王子、一口三十回神々王子、胃腸が喜ぶ神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々、元気な体の神々王子、一口三十回神々王子、全力投球神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々王子、はい、神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神々神
々神々神々神々神々神々神々吉野先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、今回指しゃぶり、そして、まあ、口に関わる癖と噛み合わせってお話しさせていただきましたけれども、やっぱり噛み合わせっていうのは 一種毎日の生活の仕方が出てるっていうことが多分にありまして、で特に成長期のお子さんっていうのはとっても毎日の生活どんな生活をしているかっていうのはとても大事になりますよね。で、まあ、先ほど言いましたけどいい刺激がたくさんあること、これはたくさん食事の時に噛む刺激であったりとか、それは他には口をしっかり普段閉じていることであったりとか、バランスよく体を使うとかそういうことがあったりとかしますけども、やっぱり悪い刺激っていうのはね、まあ、指しゃぶり、これはまあ指しゃぶりはだんだんとやめていくことが多い癖ですから、まあ、すごく大きく問題にどこまでするかっていうのは難しいところありますけれども、他にはやっぱり激しい食いしばりとかね、こっちの方はもしかしたらすごく影響を与えてるかもしれない。他には唇噛む、ほっぺた、変に使うとか、あるいは寝方がおかしいとか、まあ、いろんなことがありますんで、何かしらおかしいことがあるっていうね、そういう生活の中でおかしいことが起きてるかもしれないっていうことと、それとまあ口の中をちょっと結びつけるっていう習慣もちょっとあると、いろんなものがまた生活の仕方とかね、お子さんたちの教育の仕方とかも変わってくるかもしれませんので、そんなことも気をつけながら生活していただければよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。今日は吉野矯正歯科吉野俊也先生に子どもの指しゃぶり、口に関わる癖と歯並び、噛み合わせについてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。